毎月22日は人権を確かめ合う日です。広報四日市下旬号では人権の広場、人権童話教育シリーズを掲載しています。今日は1月下旬号のテーマ、スマホやタブレットなどと上手に付き合おうについて、子ども未来科青少年育成室沖さんにお話を伺います。
沖と申します。本日はよろしくお願いします。早速ですが、スマホ依存という言葉を聞かれたことがありますか？
はい、聞いたことがあります。スマートフォンの使用を自分でやめられなくなる状態ですよね。依存が進むと生活リズムを崩してしまう可能性もあると聞きます。
そうです。今おっしゃったように、スマートフォンなどの使用がやめられなくなりますと、昼夜逆転してしまうなど健康的な生活が送れなくなってしまうことがあります。また今後そのような子どもが増えていくことが心配されます。
しかし、スマートフォンは私たちの生活に欠かせないものになっていますし、今学校現場などでもインターネットやタブレットなどが活用されていますよね。
はい、確かに今やスマートフォンやタブレットは私たちの生活に欠かせないものになっていますし、子どもの学習にも積極的に活用されていくべきものです。しかし使い方を間違ってしまうと、生活リズムを崩したり、子どもがさまざまなネットトラブルに巻き込まれたりする可能性もあるんです。
スマートフォンなどで子どもの生活リズムが崩れてしまうとどうなるのでしょうか？
早寝早起き、朝ごはんなどの健康的な生活が送れなくなりますし、そのことによって集中力や学力の低下につながることが考えられます。
そうなってしまうと、子どもが本来持っている力が発揮できなくなりますよね。またさまざまなネットトラブルに巻き込まれるとありましたが、具体的にはどのようなことでしょうか？
例えば SNS 上での行き違いや誤解、心ない書き込みから友人関係の悪化やいじめにつながってしまうようなことがあります。またネット犯罪の被害者になってしまうこともあります。令和元年には SNS を通じての犯罪に巻き込まれる子どもの数が2082人と過去最高となっており、その後も毎年1700人以上の被害が報告されています。
そうなってしまうと、豊かな生活を送る上で欠かせないスマートフォンやインターネットが危険な道具になってしまいますね。そうならないようにするためには、どのようなことをしていくことが大切なのでしょうか？
やはり大人が子どもの環境を整えることが大切です。例えばスマートフォンを購入したら、フィルタリングサービスを必ず導入するとか、定期的にスマートフォンやタブレット等の情報端末を使う上でのルールについて子どもと考えることが大切です。
ルールですか？しかし大人の方もどのように子どもに考えさせたらよいのか難しそうですね。
はい、そのために青少年育成室では、夏休み前に市内の小中学生、保育園、幼稚園、子ども園の5歳児の家庭に、早寝早起き朝ごはんプラスメディアの使い方チェックデー啓発リーフレットを配布しました。これには情報端末の使用上のルールの例が記載されており、チェック表もついていますので、家庭でも定期的に取り組みやすいと思います。
なるほど、そのようなリーフレットを積極的に活用すれば、大人と子どもが共に情報端末の使い方を考えることができ、結果的に子どもをスマートフォンやインターネットの悪影響から守ることができますね。
そうですね、やはりスマートフォンやタブレットなどの情報端末の良さと危険性をしっかり理解して、上手に付き合うことが子どもだけでなく大人も心豊かな生活を送ることにつながると思います。
スマートフォンやタブレットなどを使うことが当たり前になっている世の中だからこそ、私たち一人一人がメディアと上手に付き合うことをしっかりと考えていかないと、心も体も満たされた生活が送れないんだなと思いました。本日はスマホやタブレットなどと上手に付き合おうというテーマで、子ども未来科青少年育成室の沖さんにお話を伺いました。沖さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。